皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日もご一緒にディボーションをしてまいりましょう。今日の聖書箇所は1節から11節のところで、アラム王国、現在のシリアですが、に対する神の裁き、そのアラム王国と同盟関係にあった北イスラエル王国に対し、アシリア帝国を通して神の裁きが下されるという予言です。
イザヤ書17章1節から14節。ダマスコに対する宣告。見よ、ダマスコは取り去られて町でなくなり廃墟となる。エフライムは要塞を失い、ダマスコは王国を失う。アラムの残りの者はイスラエル人の栄光のように扱われる。万軍の主の見告げ。その日ヤコブの栄光は衰え、その肉の脂肪は痩せ細る。その日人は自分を作られた方に目を向け、その目はイスラエルの聖なる方を見、自分の手で作った祭壇に目を向けず、自分の指で作ったもの、アシェラ像や甲の台を見もしない。あなたが救いの神を忘れて、あなたの力の岩を覚えていなかったからだ。それであなたは好ましい植木を植え、他国のブドウの蔓を刺す。ああ、多くの国々の民がざわめき、海のとどろきのようにざわめいている。ああ、国民の騒ぎ、大水の騒ぐように騒いでいる。国民は大水が騒ぐように騒いでいる。しかし、それを叱ると遠くへ逃げる。山の上で風に吹かれるもみ殻のよう、つむじ風の前で渦巻く塵のように彼らは吹き飛ばされる。
実際アラム王国は紀元前の732年、北イスラエル王国は紀元前722年にそれぞれアッシリアによって滅ぼされます。ただし12節から14節に、そのアッシリア帝国さえもまた神の裁きに服するということが予言されています。1節から3節を見てみましょう。ユダ王国に脅威を与えているアラム王国の首都ダマスコ、そのダマスコが都でなくなる、瓦礫の山となる、やがて廃墟とされると、こう書いてあります。アラム王国と同盟結んでユダ王国に迫った北イスラエル王国を象徴するエフライム、3節も要塞を失い、同様に滅びが予言されています。この二つの王国は神が選び愛しておられる南ユダ王国に敵対していたという点で共通しています。私たちがここから分かることは、神が愛し選んでおられるものに敵対するっていうことは、神様の怒りの下に身を置くことだということですね。裁いてはいけません。このイエス様の言葉を私たちは何度も聞いています。主が選び愛しておられる教会の兄弟姉妹に対して敵対したり非難したり批判したり裁いたり妬んだり、そのような言動や態度、心がないでしょうか。もし気づいたならば、告白して主の許しを請うではありませんか。そしてその人の祝福を祈ろうではありませんか。またあなたに敵対し辛辣な態度や行動で接してくるという人がいるでしょうか。主が正しく裁かれます。恐れることなく、こびることなく、むしろその人のために取りなして祝福を祈ろうではありませんか。4節に、その日ヤコブの栄光は衰え、その肥えた肉は痩せ細ると書いています。神様の正しい裁きがあることを信じて、私たちは不用意に苛立ったり恐れたりしないで固く信仰に立とうではありませんか。呪う者を祝福し、そして祈っていくのです。6節、これは神の裁きに直面する北イスラエル王国であったとしても、 選びの民は残されるんだ。主は憐れみ深いお方ですね。怒るのに遅いお方ですね。私たちもそのような憐れみ深さを持って、周囲の人々に接するときに、相手を追い込むというようなことや、その人を窮地に立たせるということは、避けていきたいものです。脱出の道を備えている神様、その神様に似せられた態度で人に接していこうではありませんか。懐広く人に接していきたい。このように、思うものです。7節8節はこの17章の中心聖句とも思われますね。神様の厳粛な裁きがアラム王国、そして北イスラエル王国に下る日をその日と呼んでます。その日に主の恵みによって残された者たちの信仰の目が創造主のみに注がれるのです。それまで自分の手で作った祭壇や自分の指で作ったアシュラ像や香りの台に目を注いでいたが、もうそのようなことがなくなる。私たちも今自分自身の信頼の的は何でしょうか。誰に信頼しているでしょうか。それは誰の言葉に最も敏感に耳を傾けているかによってわかりますね。北イスラエルの民は自分の手で作った、自分の指で作った、すなわち自分が関わっていたものに心が止めがちになっていて、そこに自分の誇りを置いて、目に見えない神様よりも自分自身の技に良い、自分自身の技に頼りがちであった。外面的な方法やこの世の成功というものに目が止められすぎていたんですね。しかし神から離れ、救いの神を忘れた勢力はやがて衰えて荒れ果ててしまいます。10節で、好ましい植木を植え、これは偶像により頼むこと、他国の葡萄のつるを刺しても、これはこの世の強い国に頼ること、それが虚しい、それは愚かだということを語っています。12節から14節で、ああ、多くの国々のざわめき、これはシリア帝国とその同盟軍のざわめきのことを指しています。それらはもみ殻のように吹き飛ばされてしまうのだというのです。自分は本当にもみ殻のように頼りにならないものを頼りにしていなかっただろうか。改めて吟味して神様の前に告白し、自分を作られたお方にだけ目を留めながら今日一日歩んでいこうではありませんか。ではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、自分が関わっているものに目が留めがちになり、それを偶像視してしまうような心をお許しください。自分を作ってくださった作り主である神様、あなただけにより頼み、あなたに目を注ぎながら今日一日を歩ませてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日皆さんのうちにイエス様の祝福がありますように心からお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？ 小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。